マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第238回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第238回目です。皆さん連休はいかがお過ごしでしょうか。前回もお話しましたけど、一応土日だけ休みということで、他は平日今全部出てる状況なんですが、ちょっと昨日はね、今日日曜日なんですけど、昨日もちょっと休みが、取ることできまして、ちょっと家族で小田原城にね、ちょっと車で行ってきました。道かなり混んでましたけどね、天守閣まで登りまして、子供大喜びと。で、あそこは公園はね、犬も OK なんで、みんなで行けましてね、ちょっと良かったかなと思っております。そんなところなんですが、今日はなんか秋葉原でいろいろとイベントがあったみたいでね、ちょっと私も行きたかったなっていうのと、あと結構お店が結構安売りとかお買い得品が出ててですね、いやこれ自作パソコンをやる人にはちょっとたまらないんじゃないかなと思っております。ちょっとね、私も行きたかったなと思っております。さて、先週、ウルトラブックをうちの奥さん買いましたというところで、富士通のライフブック UH55MR というやつなんですが、セットアップしたということで、いろいろ説明をして実際使い始めています。で、やっぱり気になってたのが、その従来の Windows XP や Windows 7と違って、スタートボタンもないとかね、だいぶ使い方が変わったんで、どうなるかなと思ってたんですが、概ね評判いいですね。ちょっとびっくりしちゃいました。逆になんかこっちが気にしすぎだったのかなというところありまして、まずタッチパネルで使えるということで、まずスタート画面になっていますと。で、スタート画面にはですね、あらかじめオフィスは大量でこう表示しておくようにして、こんな風に起動するんだっていうのと、従来のデスクトップをやるときはこういったデスクトップ画面にやるっていう切り替えの説明をして、あとは終了のさせ方とかね、アプリはストアから落とせるとか、いろいろ説明したんですけど、なんかスマートフォンみたいですごく面白いっていうことで、やっぱり今の最新のパソコンって進化してるんだねっていうふうなこと言ってまして、これって言ってね、使いにくいって話もしてなくて、むしろなんか感激して使ってましたね。そこら辺、なんか逆に変にこだわってたところはあるのは、逆にこういう昔から使ってるオールドタイプの我々じゃないかなと思ってたくらいでですね。で、スタートボタンがないことに関してもですね、従来通りのスタートボタンですね、ないことに関しても別に大した問題じゃないという、目的のアプリケーションが起動できればね、Word と Excel、あとメールが見れて、ウェブブラウザで、ウェブ画面が見れればいいという用途を考えると、大した問題じゃないということで、本当に OS を使うんじゃなくて、具体的にそれで何をやるかっていうことを主体でして考える一般の人から見ると、Windows 8って、いいんだなっていう、逆にいろんな人から聞くと、スマートフォンから入ってる人って逆にこれ Windows 8ってすごくいいんじゃないっていう話があります。で、やっぱりまさにそんな感じでね、ちょっとこっちがびっくりしちゃったという感じです。もちろんね、違う意見の方もあると思うんですが、概ね Windows 8 Windows 8.1 アップデートですね、非常にうちの奥さんには評判がいいです。ちょっと良かったです。そんなところなんですが、ではですね、本題に入りますけど、前回ですね、Windows 8.1 アップデートによるインターネットエクスプローラーのバージョンアップ、その話をさせていただきました。さあ、そのインターネットエクスプローラーの話をした後にですね、今週ある事件が起きました。もう皆さんご存知かと思うんですが、インターネットエクスプローラーに脆弱性の問題があるということが発表されました。これ4月29日にですね、インターネットエクスプローラーを使ってると、これの脆弱性の問題ということで、これ要は脆いところがあるというところで、リモートでコードが実行されるということで、これを使うと危険ですよというお話が出ました。で、これに関してはですね、いろいろと話が出たんですが、今のところですね、対応のセキュリティパッチというのが5月2日の朝にリリースをされまして、これ MS14021 というやつなんですが、すでに対策をマイクロソフトが取っておりますので、これについてのですね、まず皆さんやることはですね、 Windows アップデートをかけてくださいと。で、もしくは Windows アップデートも自動的にかかるようになっていると、ログイン画面の後にですね、 Windows 8とかでも重要な更新がされているので再起動してくださいっていうようなメッセージが出ていると思います。 ちょっとそこはですね、あの再起動していただくということで、まあ、この Windows アップデートの適用をしていただくように、よろしくお願いします。まあ、よろしくお願いしますと別に私がお願いする話ではないと思うんですが、まあ、非常に危険性があるということ ですね、ぜひやっていただきたいなと思っております。でこの、問題はですね、インターネットエクスプローラー6から11までのバージョン、 OS は Windows XP から Windows 8.1、Windows RT も含みます。これに対してですね、問題があるということになっています。で問題があるって一体何なのかというところなんですが、これはですね、インターネットエクスプローラーのメモリー破損の脆弱性があるということがありまして、まあ、これによってリモートでコードが実行されてしまうということが言われています。で具体的に言うとですね、このプログラムを使ってて、こうプログラムはこうメモリーをですね、いらないところまでこう書き換えてしまうと、まあ、かなりこれ突っ込んだ話になっているので、ちょっとこのレベルでとどめておきますけども、まあ、こういったことがあると外からプログラムを作り込んで自分のパソコンで勝手に動かされてしまうということになります。でこの脆弱性を利用したサイト、ウェブサイトにですね、このインターネットエクスプローラーを使ってアクセスしただけで外部からプログラムが実行されてしまう、実行されるのは自分のパソコンで実行されてしまうということになります。でこの実行されてしまうプログラムがウイルスのプログラムだった場合は感染してしまって、まあ、結果的に自分のパソコンに悪さをしたりとか自分の情報を抜き出されたりとかですね、そんなことをされてしまうということになります。まあ、結果的にこう被害に遭ってしまう、もしくは自分が踏み台になって他の人に迷惑をかけてしまうということがあります。まあ、そういったところで対応のセキュリティパッチ出てますんでね、ぜひ与えていただきたいなと思っております。でここでお話がよく出るのがゼロデイアタックという言葉が出ました。でこれはですね、ゼロデイアタックっていうのは脆弱性が発見されて、メーカー、この場合マイクロソフトですね、が修正パッチのなどを出すまでの間無防備になるんですね。で脆弱性が分かっている状態で攻撃をされてしまうというこの状態、この期間の攻撃をゼロデイアタックと言われてまして、これが4月29日から5月2日にかけてあったということになります。で結果的にね、5月2日にセキュリティパッチが出たから、まあ、これを適用すればいいんですが、それが出るまでの間、とにかく4月29日の段階でマイクロソフトがまず情報発信したというのはですね、まず Windows 7以降の OS の 64bit 版で Internet Explorer 10以降を使っている方、いろいろ細かい条件が入っていますけど、この方はですね、Internet Explorer のオプションの画面で拡張保護モードというのがあるんですね。この拡張保護モードを有効にする、でさらに拡張保護モードで 64bit プロセッサーを有効にするというこのチェックを入れてくださいというふうに言われています。これ Windows RT に関しても同様ですね。ですからこれ Surface も対象になります。ただしモダンユーザーインターフェース、先週お話したインターネットエクスプローラーですに関しては問題がありません。これ規定でこの拡張保護モードが有効になっているからですね。ということで、まあ、先週お話したインターネットエクスプローラーのモダンユーザーインターフェース版、こちらに対しては処置の必要がないということになります。先週私が褒めたインターネットエクスプローラーは対象ではなかったと、まあ、だから何だったってことはないじゃないんですが、そんなことになりました。さらに、この条件 64bit 版とか Windows 7以降とかいう話じゃない場合ですね、 VML を無効化してくださいという話をしております。これ VML って何かっていうと、ベクターマークアップランゲージということで、これね、ベクタービューがこのブラウザ上でするために使用されるもので、どうもこれが今回のプログラムの問題だったと見られています。で具体的にはですね、 vgx.dll というライブラリファイル、まあ、DLL ですね、これがどうもプログラム上脆弱性があったということになっています。でこれを無効にするということをやってくださいという話も出ています。でこれはですね、レジストリを直接いじるんですね。これは怖いなということで、ただ方法についても、それをやるためのバッチファイルというのも公開しています。でただこの VML を無効にするってこと自体ですね、まあ、大して影響はありませんよと、まあ、インターネットエクスプローラー9以降のですね、このベクタービューマに関しては SVG というウェブ表示の技術を使っています。でこちらの方が主に使われるということで、特にこの無効にすることによる影響っていうのはあまりないですよというふうにマイクロソフトは発表しています。でさらにですね、エメットって呼んでいいんですかね、 バックトゥーザフューチャーの特ではないんですが、EMET というこれマイクロソフトが出しているツール、これを適用するという方法もありますということになっています。これエンハンスドミティゲーションエクスペリエンスツールキットということで、これのですねセキュリティの脆弱性の緩和させるためのツールということになります。これをダウンロードしてインストールしてくださいと。でそうしますといろいろガードがかかりますよという話になっています。これもインターネットエクスプローラーに限った話じゃないんですが、今回のものには対応していますということになっています。まあ、なかなかね、これ適用するってのは難しいっていうかね、まあ、素人の方にはですねちょっと厳しいのかなと、そんな風に思ってます。ですから、まあ、Windows 7の、ね、60ビット以降を使っている方は、まあ、メニューから拡張法モードを有効にするということだけで、対応を取れたんですが、それ以外ですね結構、まあ、なかなか難しいのかなという感じはしています。ただこれに関してはマイクロソフトは丁寧に説明をウェブサイトで説明をしております。またですねインターネットエクスプローラー以外のブラウザを使ってくださいという話も出たと言われています。でこれマイクロソフトの言ってるんではなくて IPA、 これ独立行政法人情報処理推進機構というところから、もちろんこれセキュリティの問題だということで、こういう危険性ありますということを、ね、広くこう周知させるので、内容を説明しているんですが、その中の代替案としてインターネットエクスプローラー以外のブラウザ Firefox だとか Chrome だとかを使うというのも代替案としてありますというお話をしています。で逆にですねこの言葉が一人歩きしてしまって、インターネットエクスプローラー以外を使えと、インターネットエクスプローラーだけを使っちゃいけないと、まあ確かにそう結果的にはこの説明ではそうなるんですが、なんかその言葉だけが妙に一人歩きしてしまって、まあ、特にこの連休っていうかですね、この情報システム部門の皆さんで大変苦労されたっていう方がですね、ツイッター、フェイスブック見ててもあります。なんか社内からいろいろこう聞かれて困っちゃったという話を聞きまして、まあ、だいぶ苦労されたかと思うんですが、まあ、大概案としてはそういうのもありますよという話があります。で今回のですねセキュリティパッチ、 Windows アップデートで当てられるセキュリティパッチなんですが、まあ、該当するもの全てについてですねこう適用することがあるんですが、今回特例としてですね Windows XP と Internet Explorer 6、これも出ています。もうサポートしないよっつってたんですけど、さすがにこれはまずいということで、出ています。で逆に今禁止されているのがこの特例っていうのが出ちゃったけど、この特例っていうのがずっと続くんじゃないかという話をちょっと懸念されています。とにかくもう本当に今回は、ね、特例なんで、今後ですねこんな感じで出てくるかというと、よほどのことならない限りないんじゃないかなと思っております。まあ、そういうことで Windows XP お使いの方はですね、今回は良かったんですけど次やったらわからないんで Windows 8.1、まあ、それでも7以降ですねに切り替えることをですねお勧めしたいと思っております。でマイクロソフトからも情報は出てるんですが、各、ね、個人の方からもいろんな情報を発信されています。まあ、その中でマイクロソフト MVP4 インターネットエクスプローラーの、村地さんっていう方のブログ、村地さん私も、コミュニティオープンデーとか MVP コミュニティデーとかですね、お会いしてお話しさせてもらって、あと普段 Facebook でも、ね、いろいろやり取りさせてもらってるんですが、こちらのブログでですね大変詳しいこのことの経緯から、対応方法で、ね、詳しく説明されています。まあ、今回のお話村瀬さんのブログをかなり参考にさせていただいております。ヘビ崩れずテックメモということで、ヘビ崩れなんでヘビ崩れなのかよくわかんないんですが、 HEBIKUZURE ですね、こちらのサイト、ヘビ崩れ .wordpress.com もしくはヘビ崩れ .com からですね、この村瀬さんのブログを見ていただきますと、ここら辺の話をですね大変詳しく書かれています。村瀬さんご本人も言われてたんですが、この問題が起きてからこのブログのアクセス数がすごく上がったという話をされていました。まあ、村瀬さんはですねブラウザー勉強会とかネットワークパケットを読む会とかですね、こう勉強会コミュニティも、主催されていますので、まあ、あとインターネットエクスプローラーのですね本も書かれています。私一冊いただいたんですが、ブログもですねご覧になっていただければと思っております。もしくはマイクロソフトからもですねテクネットブログということで情報を公開しています。今回の内容はですね日本のセキュリティチームというところから出ております。でこれどこのブログどこかと言いますと、Google でも Bing でも結構なんですが、検索でですね 日本のセキュリティチームという言葉で検索していただくと、マイクロソフトのセキュリティチームのブログにまず上位というか一番最初に出てきます。こちらご覧になっていただくと、今回の対策内容についてですね、説明がされています。あとツイッターとかでもですね、ツイッターが JSECTEAM というツイッターアカウントで情報発信してますので、フォローされてるのもね、よろしいんじゃないかなと思っています。あと Facebook についてもですね、日本マイクロソフトセキュリティチームという Facebook のページがあります。こちらこういいねしてね、情報を見てもいいんじゃないかなと思います。今後こういう話あるんでね、ぜひフォローしていただけるとね、いいかと思っております。そんなところでですね、特に今回は、今回ってね、いつもこういう話結構出てくるんですけど、今回結構重要度が高いというところで、緊急対応ということになって、逆に今回の話ってわざわざこの番組でする必要あったのかっていうのがあるかっていうのと、あともうすでに知ってね、皆さんご存知の内容かもしれませんけども、非常にね、危険性を感じたのが、インターネットエクスプローラーがまずいと、変にニュースになってしまったと。で、インターネットエクスプローラー以外を使ってくださいっていう言葉がですね、非常にクローズアップされて、そこだけ一人歩きしてしまったというところで、まず事実がどうで、今どういう対策を取るのが正しいかということをお話しするためにあえて今回お話をさせていただきました。そんなところでですね、マイクロソフトのセキュリティ情報、一番市場シェアのある OS ですしね、一番狙われている OS でもありますんで、今後こういう話はね、注目していただければなと思いますし、私も話していきたいと思っております。以上、インターネットエクスプローラーの脆弱性の話とその対応についてお話をさせていただきました。はい、第238回はインターネットエクスプローラーの脆弱性とその対策についてお話をさせていただきました。たまにはこんなお話をと、必要な情報はお伝えしていきたいなと思っております。さて、イベントのお話を、させていただきます。ポッドキャストック2014、なんですが、2014年6月7日土曜日、秋葉原ハンドレッドスクエアクラブで行われます。この番組もですね、出させていただくことになりまして、公開収録ということでね、ちょっとね、皆さんの前でお話をしたいなと思っております。そろそろ準備しなきゃなと、大体何を話そうかなっていうのをですね、なんとなく考えつつあるんですが、お時間はですね、40分いただいております。タイムテーブルでいくと12時10分から12時50分というこのお昼ど真ん中、ただお昼前なんで、私の番組聞いて眠くなることはないかと思うんですけど、私自分で編集しても眠くなることありますね。ただお腹減ってんのにこの番組聞いてられるかっていう話もあるかもしれませんけども、この時間でねやらせていただきます。その時間でね、何かこうお伝えできるものがあればいいかなと考えております。それでですね、こちらのチケットが有料ということになってます。ちょっといろいろ場所代等の絡みはありまして有料となっておりまして、今定員100名、公開収録の方は定員100名、その後の懇親会は定員60名ということで、今チケット販売中です。今の時点で62枚売れてるということになってます。懇親会の方は36枚出ておりますね。ぜひ、来ていただければなと思っております。というのはですね、これこの番組、いろいろ番組あるんですが、この中で一人だけで喋ってるのは私だけということにさっき気がつきまして、さすがちょっと心細いなというところがあるんで、ぜひこの番組聞いていただける方もですね、来ていただければなと思っております。それなりにこう得るものがあるようなお話をしたいなと今考えております。ぜひちょっと応援に来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。詳しくはですね、ポッドキャストック2014のウェブサイトをご覧になっていただければと思います。ポッドキャストック、スペルは PODCASTOCK です。ポッドキャストック2014で検索していただきますと出てきますし、ウェブサイトの URL がですね、2014.podcastock.com ということになっております。でチケットもですね、ここから買うことができますので、ぜひよろしくお願いします。 さらにですね、6月なんですが、6月21日、これはまだ確定ではないんですが、ほぼ確定の予定がありまして、クリエイターズミートアップというイベントがあります。これはクリエイター同士が刺激し合ってクリエイティビティを高めて、それを制作現場にフィードバックしてもらうことを目標に掲げているというコミュニティというかですね、ところで、イベントがありまして、いろんな方が、ね、セッションするということで、デザイナーさんとかですね、そういった方がこう今までセッションされています。でこの中でマイクロソフトの枠をいただいておりまして、っていうか私がいただいたわけじゃないんですが、ここでですね、私が登壇することになりました。6月21日、まだウェブサイト、申し込みサイトも公開されてないんで、ちょっとあくまでも予定ではあるんですが、ここでですね、私もマイクロソフトの MVP としてお話をさせていただくことになっております。詳細、決まりましたらご連絡 したいと思いますので、よろしくお願いします。そういうことでですね、実は6月はですね、4日間土曜日あるわけなんですけども、ドットネットロボ勉強会を含めて4日のうち3日外出てるということで、非常にこう家族の調整がですねしづらいという状況になっちゃいましたけど、ちょっとせっかくお声かかったんで、悩むところなんですが、ちょっと出席したいなと思っております。ぜひですね、こちらも追って情報をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。それと、最後告知ばっかりなんですが、この番組のですね、過去配信、有料配信をさせていただいております。ぜひ利用いただければなと思っております。去年のですね、4月あたりから、その前からのですねやつは、番組はですね、もう無料でダウンロードできます。できるんですが、MP3 ファイルでまとめてほしいという方、もしくはですね、ここで有料配信した収益はですね、この番組配信しているサーバー代、こちらにですね割り当てたいと思っておりますので、ドネーション的にですね考えていただいて、もし購入いただければ、ぜひよろしくお願いします。こちらですね、ウェブサイト windows-podcast.com windows-podcast.com をアクセスしていただいて、過去番組の有料配信というリンクがありますので、そちらを見ていただければなと思っております。各25話ワンセットで、ワンセット150円ということで、ボリューム1からボリューム8まで出しておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、いろいろとなんか講師ともに忙しい状態になっておりますけども、ちょっとね、いろいろこう活動していきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。